小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム兄弟がドイツ語辞典を作った方ということで、うん、かなり大きな偉業をね、成した方なんですよね。
そうなんです。本当ね、もう今ドイツではとにかく大辞典、120何年かかった大辞典の著者ということでね、はい、それはドイツ統合のシンボルみたいなもんだよね、はい、うん、だからそういう意味で高く評価されてるんですよ。
でも日本の方はやっぱりメルヘン州を、ね、出した方というイメージがあると思うんですね。そう、そう、
まだね、日本人にとってドイツ語ってのはさ、知らない言葉だから ね、しょうがないんだよね、ドイツ語の方だからね、今の話は
ね。こうやってお聞きできるって本当に貴重な機会だなと思うんですが、
もう一つね、グリム童話の成立ではね、大きな問題がありましてね。
そこですよね。先週最後にある問題が起こったとおっしゃいましたので、
これはね、1975年にね、ハインツ・レルケという、まあ、僕と同じ年のドイツの学者がね、はい、発表した論文なんですけどね、こういうことなのね。グリム童話の初版本っていうのは1812年なんですけども、
はい、
でその初版本にですね、目次にグリム兄弟はこの話はいつどこで誰から聞いたっていうメモをつけてるんですよ、
はい、
でそのどこでは落ちてるのもあるけどね、大体はいつ誰なんだけどね、例えば1807年マリーからとかね、グレーティヘンからとか、その語り手の名前のメモが入ってるのね。これが大事だったんですけどね。グルミ兄弟にお話を語ってくれたのは、前にも話したけど、町のね、近所に住んでたビルトケという薬局の娘のグレーティヘンというのと、ドルティヘンという娘2人、それからもう一つやっぱり近くに住んでたハプセンプルークという人の娘のマリーとジャネットとアマーリエという3人の娘、
はい、
それが主だったと、これは分かっているのね。それでその初版本の目次にですね、
はい、
彼らは例えばマリー1807とかね、それからジャネット1808とかっていうふうに書いてあるわけですよ、
は
い、だからこの話は何年に誰から聞いたってそこまでは分かるわけね、
はい、
でその中でですね、たびたび出てくるのがマリーという名前なんですね。でマリーっていうのはハッセンプルークというかなり貴族みたいな家なんですけど、はい、それの長女であるということも分かっていた。ところがですね、グリムの研究史の中では戦争中もずっとそうだったんですけど、とにかく1975年までそうだったんですが、このマリーはもう一人のマリーだろうというふうに言われてた。そのもう一人のマリーってのは誰かっていうと、はい、ビルトケという薬屋なんですけども、はい、そこにマリーという乳母がいたと。でその乳母は、はい、ラウシェンベルクというドイツの農村の出で農家の娘 で、はい、でお話をたくさん知っていたと。でその乳母が、
はい、
グレーティヘンやドルティヘンという二人の娘にお話を語って聞かせた。でそれをグレーティヘンやドルティヘンはグリムに語って聞かせた、
うん、
というふうに考えられた、
はい、
だから元がドイツ その農村の出の娘から出たから、グリム童話っていうのはドイツ農民精神の花であるというふうに言われていたんです。
あ、
はい、でこれは疑われてなかった。特にヒットラーの時代にはですね、それがむんと広がってゲルマン精神の花であるというところまで行ったわけよ。だからものすごくグリム童話を評価したね、ヒットラーの時代にはね、
はい、
でみんなそうだと思ってたわけですよ。僕らも子供の頃はそう思ってましたよ、
はい、
若い時はね。ところがですね、1975年にさっき言ったそのレルケという男がね、
はい、
綿密な研究をした結果ね、このマリーは、
はい、
そのウバのマリーではなくてハッセンプルーク家の娘のマリーであるということを突き止めたわけね。
あら、
で、はい、これはねもう大変な発見なんですよ。
貴族の長女の方のマリー、
そのマリーだった
と、はい、
今までドイツ人の農村の娘のって言ってたのが、実は貴族の娘の、貴族って非常に偉いんじゃないけどね、貴族としては下っ端なんだけど、でもまあ優秀な家族だって、弟が大臣になったような人ですからね、その家の話だというふうになったわけ。
ちょっと大きくイメージが変わっちゃいますね。
しかも決定的だったのは、
はい、
そのラルケという男がずっと調べていくと、ハッセンプルークというのはではフランスだったということだった。フランス人の子孫だったということが分かったんです。
あ、
そうなるとね、 今までドイツ農民の娘が語ったグリム童話って言ってたのが、なんとフランス人の子孫が語ってたってことになった。だからもうドイツじゃ大騒ぎになったんです。これ大騒ぎでした本当に。
はい、
でレルケ僕は親しかったもんだからね、ある時期日本にもお呼びして日本で講演してもらったこともあるんですよ、はい、で日本ではもうねその発見はとても、まあ、僕が紹介したんだけどさ、日本語に紹介したんだけど、みんな飛びついてね、面白いしね、はい、あそうだったのかって話になったわけ。
うーん、
で大阪で講演会やった後みんな喜んでくれてパーティーになったんですけど、だからレルケ僕のとここっそり来て、
はい、
小沢さん、私の発見がこんなに歓迎されているのは日本とアメリカだけだって、
そうですか、
ドイツじゃ危なくてしょうがねえって言ってた。
あ、
そう、裏切り者みたいに言われてた、
本
当にさ、ね、どういうことかっていうとですね、はい、ハッセンプルクっていう名前自体が実はおかしいんです、ドイツ語としては。
あ、そうなんです
か。ハッセンっていうのは憎むっていう意味なんですよ、
はい、
嫌う、
プ
ルークってのは好きとか、なんかあの農具の、
はい、
ね、畑を耕すさ、
はい、
桑とかの、
はい、
だから桑は嫌いよっていう名前なんだ。
あ、おかしいですよね。
おかしいでしょ、桑は嫌いよって名前、変な名前だなとは前から思ってたんだけどね。レレキが調べたらこういうことなんですね、
はい、
この人たちの先祖はフランス人だった。何かっていうと、フランスでねユグノー派って言われる人たちがいるんですね、うん、それはプロテスタントなんです、キリスト教の中でいうと、
はい、
ドイツで宗教改革ってなったのね、16世紀ですね、1519年にそのマルティン・ルターがのろしを上げて宗教改革が起きたわけよ、はい、でそれはもうドイツでも元々のカトリックの勢力とそれからルターを支持するプロテスタントの勢力で激しい戦いになったんですね。でフランスも同じなんです、
はい、
フランスはもともとカトリックが非常に強い国でしたから、うん、そこへプロテスタントが入ったから大変な戦いになったわけね、
はい、
政治だけじゃなくて本当に戦争になったわけですよ、何十年って続いた。それで結局フランスではですねプロテスタントが負けてドイツに逃げ込んだんですね。
あ、
で負けて周りはみんなカトリックだから逃げるとこないわけよ、
はい、
ドイツはもともと宗教改革を始めた国ですから割とプロテスタントが多かった。でしかもヘッセン地方、フランクフルトとかね、そのあたりは割とプロテスタントが強かったんですね。だからプロテスタントの強いところへ逃げ込んできた、避難してきた、
はい、
そういうの子孫だったってことだ。
なるほど、うん、
それでその名前もね、みんなフランスの名前を捨てて、
はい、
ドイツの名前に無理にしてるわけですよ。その一つがハッセンプルール、私は農具は嫌いよって、
あ、
私は農業はしませんよって話した。
あ、
そういう名前、
そういう名前つけてたんですね。
例えば日本でもね、韓国人が日本へ入ってきて日本の名前に変えた方いっぱいいらっしゃるでしょ、
はい、
それと似てるんですよ。ドイツへ入ったらドイツ風の名前に変えるっていう、その子孫だった。
あ、でもこれは本当に大きな問題ですね。大きな発
見
です
よ、大きな発見だしね。それでルレルケが調べたところでは、このハッセンプルクの家では家庭で子供たちが読んでいたのはフランス語の本だったって言うんですね。
あ、
うん、家庭の食卓での会話はフランス語だったって。
へ、
うん、それそうだよね、フランス語の視点でつい100年ぐらい前の話ですからね。
そうですよね、
うん、
じゃあもうお話自体もじゃあフランスのお話だったということになるわけです。
そう、シャール・ペローとかね、17世紀のシャール・ペローの本なんかを読んで育った、それを覚えててグリムに語った、こういう話なんだ。
その時そのグリムは知っていたんですか？
知らないよ。
あ、知らないです
ね。知らないですよ、知らないですよ。
あ、
知らないで一生懸命書き取ったわけね。だから例えば茨姫なんていうのは、
はい、
もうあれは明らかにフランスでもあるんだけど、
はい、
もちろん知ってたでしょうね、グリムはね、フランスにそういう話があるということは。だけどそれが自分が聞いた、マリーから聞いた話がそのフランスを元にしたとは思ってなかったかもしれないね。
思ってなかったんですね、
うんうん、それで不思議だな、こんなものが似てるものがあると思いながら書き留めたんじゃない、きっと。
わ、そういうことがあるんです ね、
ね、その頃まだ分かんないからね、その元があるなんて思わないから似てるなと思ってやったんじゃないですかね。
そうですね、
うん、だから例えば茨姫なんていうのは完全にそうですよね、完全にもペローとほとんど同じだし、
はい、
それで特にね、初版本の時にはね、長靴を履いた猫も入っていたんですよ、
はい、
1812年の初版本には入っていたのね、
はいはい、
でそれはやっぱりマリーから聞いたんでしょうね。で入れたんだけど、 あまりにも似てるのね、ペローと同じなの、
はい、
それでグリムは怪しいと思ったんだろうな。第2版では削除してます、それは。
ああ、なくなってるんですか、
うん、そう、気がついてるね、きっとね、そういう意味では。なぜかは知らなかったでしょうけども、はい、そういう宗教関係と関係があるとは知らなかったろうけど、似てることは気がついたでしょ
う。そうですね、うん、削除したってことは。
削除してます、第2版で。削除してるのがその他に2つぐらいあるんじゃないかな、3つぐらい削除してるよね。
あ、
うん、あまりにも似てたんでね。
あ、うん、じゃあ気づいてたんですね、 その間にね。
それで、はい、レレケは言うには、グリムのメルヘンっていうのはドイツ精神、農民精神の花だと言うけれども、実はフランス起源だよと、のものが多いよと、ね、全部じゃないよ、全部じゃないのものが多いよと言って、しかも有名な話ね、グリム童話として有名な話は大体マリーから入って、フランス起源なんです。
そうなんですね。
茨姫とかね、
うん、
それから狼と七匹の子ヤギとかね、はい、ああいうのはフランス起源なんです。分かっちゃった。
もう私たちがよく知っているお話は、そうそう、じゃあフランスから伝わってきた、
とても多いですよ、多いですよ、
お話だったと、
う
ん
う
ん、
そういうこと
ですね。
でもそのことは決してグリム童話の価値を貶めるものではない。なぜかというと、はい、そもそも昔話っていうのはそうやってこっちからも言ってるだろうし、
はい、
向こうからも入れてる、要するに交流が多い、簡単に言えば国際的なものだっていうことなんだ。そもそも、
あ、そうですね、
昔話っていうのはそもそも国際的なものだ。で、逆に言えばそもそも国際的だから価値がある、だから大切なんだっていうことだよね。
あ、なるほど、うん、
でしょ。もっと言えば日本物ってそうだもん。例えば日本で言うとね、羽衣って話があるじゃない。三保の松原に羽衣引っ掛けて産んだんじゃんね。で、それをお嫁さんにして、うん、あれはさ、三保の松原なんて言うからすげえ日本的な話だと思うじゃない、
はい、
で、あれ世界的な話ですよね。世界中にあります。
世界中にあるんですね。
特にインドネシアなんかたくさんありますよ。
へ、
うん、僕はね、ドイツ行った時ね、
はい、
1966年に初めてドイツ行った時、
はい、
行った先は民族学研究所だったのね。だもんだから、まあ、あいつらも東洋から初めて昔話の研究者が来たって言うんで、
はい、
日本の話しろって言うからさ、何しようかなと思ってたんで、まあ、三保の松原ね、羽衣一番日本的だと思って、まあ、初めの顔して話したのよ、
はい、
筋をあらすじ言ってさ、
はい、
みんなにいやにいや笑ってんで、変だろと思ったら、終わってから小沢、それはヨーロッパの話だぜって言われた、びっくりしちゃってね。それはヨーロッパの話、俺たちにもあるよって言われて、それで見せられた、あるんです。確かに
もう同じお話なんですね。
だからね、昔話というのはね、ものすごく流動性が強いですよね。それは人類はものすごく交流してるんですよね、移動してるので、そのことを教えてくれるんだよね、グリムがフランスからだっていうのはね、その一端に過ぎない、その一部にすぎない、
ね、確かにドイツの人の考え方で言うと、うん、やっぱちょっとショックな気持ちもね、分かりますけど、
そう
そうそう、やっぱ国際的な、
う
ん、
そうそうそう、その方が大事ね、
話だっていうことですね、
その認識の方がね。だって日本だってさ、羽衣の話ってのあれば、はい、ヨーロッパにもあるぜって言ったら怒る人いるかもしれないよね。
ああ、そうですね、う
ん、三保の松原はないだろうなんて言って怒る人いるかもしれないけどね、はい、でもあれはもう世界的な話だよね。
へ、
それどころかね、例えばなんだろうな、小太りじいさんってあるじゃない、
はい、
いかにも日本の話でしょ、
はい、
あれだって世界的な話だよ。
そうなんですか。
グリム童話にあるもん。
入ってるんですか。
ありますよ、グリム童話にありますよ。小人の贈り物って言うんだけどね。
あ、タイトルがまた全然違いますね。
そう、日本だと小太りじいさん、鬼が小太ってくるね、
はい、
そうじゃなくて小人なんですよ。小人が取ってくるんですよ。
はあ、
うん、でじいさんじゃないの、行くのはね、2人の職人かな、なんかが行くんで。
そうなんですね、
う
ん、
そうよ、とっても多いですよ、そういうもの。
あ、そう考えるとその発祥の地っていうのはなかなか分かりにくいですね、
うん、だからその発祥の地をね、
はい、
探すのは大変よ、これは、
ね、
大研究になるわけ。
そうですよね、うん、
でそういうふうに似てる話がね、あちこちにあるっていうのはなぜかっていうのは大きな問題になるわけね、
はい、
でそれにはね、僕らの世界学会でみんなの大体の共通の理解はこういうことなんだな。今のように羽衣の話みたいにね、
はい、
起承転結がある長い話の場合にはどっかに源が一つあっただろう、
はい、
それが世界に流れただろうと、伝播説って言ってますけどね、世界に伝播したんだろうと、うん、
はい、
でそうじゃなくて、例えばうんと単純な話ねの場合には、偶然に各民族で生まれて偶然に一致したと、これもあり得るだろう、いうね、例えばの例ね、 どっこいしょって話知ってますか？日本であるんだよ、どっこいしょってこういう話ね、はい、ちょっと間抜けな男が嫁さんの実家に遊びに行った。そしたら嫁さんの母さんがおいしい団子を作ってくれたってね。でこれおいしいなって、なんちゅうもんだって言ったら、お母さんがこれ団子っちゅうもんだと、お前の嫁も作れるから家帰ったら作ってもらえなって言われて、で忘れないように団子団子団子団子っつって帰ってきたと。で途中に小川が上がったって、でどっこいしょっつって渡ったら、そこでどっこいしょどっこいしょどっこいしょに変わっちゃったって話ね。で家帰って女房にどっこいしょ作ってくれたら、そんなもの知らねえって言われてっていう話やね。
なんか聞いたことあるでしょ、はいはい、
うん、これは日本では有名な話よ、どっこいしょっていうのね、はい、これ日本だけだと思ってたの、
はい、
そうじゃない、ヨーロッパにもありますよ、
あるんですね、
これ要するに一つ覚えの話よね、
はい、
一つだけ覚えてて何かのきっかけで変わっちゃったっていう、このくらいです。いわゆる僕らは単一モチーフって言うんだけど、モチーフが一つの場合、
はい、
短い話の場合に、まあ、各地で偶然に起きて一致するってことはあり得るだろうというふうに考える、
はい、
だ
い
たい世界的に学者たちみんなそう思ってるね。こんなのは偶然の一致がある、だから多発性説って僕ら呼んでますけどね、多くの発生ね、多発性説、それに対して羽衣みたいなのは、ああいう起承転結のある長い話はその偶然の一致はありえない、単一発生、どっかで発生してそれが流れてきただろうっていうふうに考える。
へえ、面白いですね。
面白いでしょ、
はい、
だからね、グルメ童話一つ撮ってみてもね、面白いんですよ、いろんなことが分かってきてね、うん、
今日はグリム童話の発祥ルーツについてお話しいただきました、
うんうん、そう面白いでしょ、結構 ねこうやって調べていくと、ね、
そうですね、日本のお話と思っていたんですが、
う
ん、世界で、
そうそう、
同じ話があったりとか、グリム童話が世界をつないでいるような気もしますよね。
そうですね、本当そうですよ、
はい、では先生、来週のテーマを教えてください、
うん、あのね、グリム童話についてもうちょっと聞いていただきたいことがあるんで、
はい、
もう少しお話します。
わ、ね、かりました、はい、楽しみにしています、はい、先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。